はい、それでは放送を始めます。進行は私木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕は2日続けての当直ということで若干疲れが出ています。金曜日にも当直入って、でまた月火と連続で当直なんで、さすがになんか家に帰りたいなって気持ちになってきましたね。でまた例によってさ、僕毎週月曜日にお掃除ロボットのルンバを起動させてるんだけどね、毎朝9時にセットしてるんだけど、で仕事に行ってる間にルンバに掃除してもらおうっていうことにしてるんですけど、だいたい9時半ぐらいになるとなんか僕のスマホに通知が来るんですよね。ルンバが助けを求めていますって。なんか溝にスタックしたのかわかんないんですけど、あとなんかコードにぐるぐる巻きになっちゃうこともあるんだけど、あとなんかビニール袋吸い込んじゃったりとかで、なんか起動停止すると助けを求めてますっていう通知が毎回スマホに来るんだけどさ、そうするとなおさら帰りたくなるよね。助けを求められてるのかって。さて、とりあえず配信始めますかね。とりあえずまあ1時間ぐらいかな。まあだらだら話していければいいかなというふうに思います。夕方、2024年4月8日17時ですね。夕方の鐘が鳴ったところで、今日はね月曜日ね、1週間の始まりだというのに朝から機嫌が悪くてさ、母親がまたなんかこう家族 LINE の方になんか流してくるんですよね。自分の賃貸物件がどうだとかさ、これがいいかなあれがいいかなとかっていう、なんか物件の間取り情報だの家賃情報だのっていうのをなんか急にタイムラインにバーって流し始めて、で弟もね新学期が始まって忙しいし、俺も今仕事で当直中で忙しいしで、なんかその月曜の朝待ってましたっていう感じでバーッとこう母親がそういう賃貸情報を流し始めて、これがいいかなあれがいいかな、でもこっちだとこれだよねみたいなこと急に展開し始めたんで、さすがに俺もなんか我慢できなくてさ、なんでこんなにブチ切れたのかなっていうのは後々になるまでよく分かんなかったんだけど、とりあえずその時はその週明けの朝っぱらからなんか人が心配するようなさ、あるいはなんか余計な心配をかけるような、なんかそういう情報を流すんじゃないよって、弟も忙しいし俺も忙しいのに、どこどこ物件だと良くないかもしれないからこっちがいいかもしれないけどよくわからない、どうしたらいいみたいな、なんかそんな、まあ、どっちかというとどうでもいいようなさ、もうその中古マンション買うのとはもう話が違うわけだから、賃貸なんて別に黙ってどっか借りればいいじゃない。それでなんか久々に切れたね、母親に対して。 ブチ切れましたね朝。俺もなんか機嫌が悪かったんだと思うけど、この間昨日か一昨日かな、花見行った時に、まあ、また 3,4 時間ぐらい母親と弟と話した、3人でこう話してたんだけど、その話の中で弟がさ、なんかこう今までの人生を振り返るとやっぱり受験の頃がかなり辛かったっていう話をするんですよね。自分の人生今まで振り返ってみて、まあアメリカから日本に帰ってきた時はそんなにショックではなかったし辛くもなかったんだけれども、ただ日本に帰ってきてからの受験勉強で結構自信を失ったり、まあ、辛かったみたいな体験を言っていて、でもそれだけ聞くと、まあ、受験が大変だったんだね、まあ、それがストレスだったんだねっていう話になるんだけど、でも そうで終わらないのは、おそらくその日本に帰ってきてから夫婦仲がさ、両親の仲がめちゃめちゃ悪くなってるんですよね。で子供としても毎晩両親がバンバンこう騒いだり暴れられたりしてる中で、まあその狭いか、ね、屋根の下でさ、同じ部屋の中で暮らしていかないといけないと、そうするともう子供としてできることっても限られててさ、両親の仲が悪い時に子供ができることってもういい子になるしかないんですよね。極力自分の子供のね、自分のことで迷惑をかけたり心配をかけないように、少しでもいい成績を取ろうとかさ、親に心配をかけないようにしようって言ってこうキュウキュウとし始めるわけですね。甘えたりとか自分の願望をこう披露したりすることはなく、もうただただ親の期待に沿うように頑張り続けるみたいな。で、多分そういう力学、家庭内の精神力道とか力学の中で勉強に励む、あるいはもう勉強できなかったら死ぬしかないみたいないうふうに追い込まれながら、多分こうヒヤヒヤしながら勉強してたんじゃないかと思うんですよ。だから弟も非常に成績が良かったし、まあ、もちろん僕もすごく成績が良かったし、まあ、そのことで母親はすごくなんか自信を持ってるみたいなんだけど、ね、自分の教育法が正しかったんだみたいな。でもそれは全然間違ってるんですよね、うん、で弟がだから受験が辛くて、そこからメンタルがこう落ち込んでて不調が続いていて今現在に至るっていう話をしてたんで、まあ、それはもうほぼほぼ間違いなく両親の、ね、仲が悪いせいだろうと、両親の不和と、あとはまあその CIDP っていう弟が発症した難病ですよね。彼が中学生の頃、まあ、僕は高校生の頃でしたけど、弟が発症した CIDP と、まあ、両親の不仲と、勉強の大変さとがちょうど同じ時期に来て、まあ、そこからなんかコミュニケーションに難が出てきたり引きこもりがちになっちゃったりして、まあ、かなり苦しい生活、人生がそこから始まっていくんですけどね。で、僕はなんかその弟の話をその花見の後にこう聞いて、でもその中での結論としても母親もいる中でその話をしてさ、僕もだからそれはだからお母さんたちが仲悪かったからだよねって話をしたら、母もそれに同意するわけですよ。うん、私もそう思うとか言って、私も9割方そうなんじゃないかなと思ってるとかって言うからさ、いやもう9割じゃなくて10割だよっていう、そういかに両親にめちゃくちゃにその時されたかさ、もうね、飯食っててもその飯に味がしなかったりさするぐらい結構僕らもストレスで大変だったんで、そうやってなんか9割私たちのせいなんだよねとかって言いながら、またその下の根も乾かぬうちにまた週明け、なんかマンションどこに住んだらいいかなとかっていう、また母親の悩み話みたいなのから急に始まってさ、いやもう俺も弟も今も新しい人生に向かって歩いてんだからさ、なんか心配かけるようなことを言うなよと、もうそんな自分で賃貸ぐらいなんかもう普通の悩みなんだから自分で探せよと、何をいつまでも被害者ぶってんだって。 ていう怒りですよね。なんかそこの怒りに多分つながったんだなって後で気づいて、そう、今朝なんであんな俺ブチ切れたんだろうと思ったけど、そうやって人生邪魔してるっていうふうに口先で言いながら結局全然自覚してない、なんかこういうふうにね、マンションどうしようとかっていうふうに心配かければ、息子2人がね優しいから構ってくれるっていうふうにもう思ってんだよね。だからなんか心配かけるようなこともなんかいろいろ言って、で、それに対して俺もさすがにちょっとふざけんなよっていう、月曜の朝の初っ端から言う話じゃないから、まずは弟がね新しい専門学校が始まって、まずは応援しようとかさ、なんか辛いことあったら言ってねっていうに、サポートにもあるよと、 なんでお前がサポートを受ける側に回るんだよっていう、まあ、そこら辺で僕が結構母親にブチ切れたわけですね。だから最近なんかアンガーマネジメントとか怒りの心理学とかって話をここでよくするけれども、割と僕が怒ってるその怒りの先はもう母親なんですよね。割ともう対象は明確で、でそうやって母親がこう絡みついてくる、せっかくこっちが人生うまく進み始めてるのにそれをどういう理由かよく分かんないけども邪魔してくる、本人は心配してるとかさ、応援してるとかって言うんだけども、結局なんかこっちが困るような難題を振りかけてきて、私が辛いっていうことを言いたい、自分に常にその悲劇のスポットライトが当たってないと嫌だっていうさ、で僕がそれを指摘して怒鳴ったりすると、まあ、非常にしょげるわけです。じゃあもうお母さん死んじゃっていいんだみたいなさ、もう今まで私は頑張ってきたのにもう本当に辛いとかって言って、またこう罪悪感を植え付けるフェーズになってくるわけですよね、そうやってなんかこっちに罪悪感を植え付けてジクジク言ってくる。だからなんか俺が怒ってふざけんなよって指摘することがなんか虐待みたいなさ、親を虐待してるみたいなポーズを取るわけよ、まあ、そうやってなんかね、そう、まあ、人を怒らせる天才だし、で人を怒らせた上にさらに罪悪感を植え付ける天才なんだよね、なんかそのことを今日改めて朝ブチ切れながら実感したわ、母親はそういう天才なんだな、人を怒らせ、よくその発達障害とか知的障害とかさ、その仕事の出来が悪いんで周りを怒らせてとかねなるけども、そういう次元じゃない。発達障害とかはまあ頑張ってもできないわけじゃん、それは周りの無理解のせいなんだけど、もうああいうパーソナリティ障害みたいな人ってもう意図的に怒らせに来てるからね向こうももう分かった上でこうやったら結構ブチ切れるだろうなって言いながら、しめしめって言いながら切れさせてくるからさ、まあちょっと天才としか言いようがないですよね。先生、母親を殺めようと思ったことある、正直な話、まあ2回ありますね、高校生の時に2回殺そうと思った。でそのうち1回は包丁を突き出しましたね台所に行って包丁を持ってきて、黙れっていう、俺は今勉強してんだから黙れ、クソがっていうふうに脅したことありますね。でその時に母親はもう警察呼ぶからって言ってバタンってこうドア閉めて、なんか自分の部屋に逃げてったのは、逃げてった様子は未だに覚えてますね。でも結局警察は呼ばず、その親がね子供の子供のことで警察を呼ぶっていうのはもう恥さらしですからね、だから自分が育てた子供なわけだから、それで呼んだら呼んだでもバカだよね、自分の非を認めてるようなもので。まあなんか別にそこまで取り乱したり、今日は仕事にならなかったってわけじゃないんだけど、久々にちょっと切れましたね、でその切れる内容とか切れ方っていうものはやっぱ昔と変わってないね。僕がどこに導火線を持っていて、どこに火がつくと爆発するかっていうのも大体自分では分かってるつもりなんだけど、でもいざその瞬間になるとやっぱりどうしても爆発するね、自分でもその自覚はあるんだよね。母親がこうやって切れさせて、誘導してくるとやっぱりまんまと切れてしまう、向こうも分かってるしこっちももうああやられたなっていう、なんなら母親そうやって切れるまでやってくるからさ、その何回も何回もなんか朝 マンション情報みたいなのが急にこう流れてきて、ちょっとお母さんそれやめてよと何回も諌めるんだけど、あ、分かった分かった、ごめんごめん、分かった分かった、うん、ごめんみたいな言うんだけど、また2週間、もう2週間も経たないうちにまたこう同じことを繰り返してくる。ちょっとやめてそれ、うん、お母さんの問題も分かるんだけど、俺も今いろいろいっぱいいっぱいだし、で弟も今これから新しい人生歩もうって言ってるんだから、ちょっとそういうふうに お母さんの問題でこのタイムライン、家族ライン を満たすのはやめてっていうふうに言葉で言うと、あ、分かった分かった、ごめんごめんって言うんだけど、それでまた1週間も経たないうちにまたこう流してくるっていう。で俺がもうブチ切れるっていうね。だから切れるまでやってくるんですよね。で分かってない、分かった分かったって言って口先だけで言って何も変わらない。もう多分30年間こんな感じなんですよね。僕が物心ついた時から母親はずっとそんな感じで、うん、IQ ももしかしたら低いのかもしれないけど、そもそもやっぱりそういう問題じゃないんだろうね。知能とかではなく、人を切れさすことである意味注意関心を引きつけておくとか、見捨てられなくて済んでるみたいな、ある意味こう人を切れさせて怒らせた時にドーパミンが出てるようなさ、そういう脳内麻薬みたいな感じ、ね、麻薬中毒者なんじゃないかって気がしますよね。自分に怒りを向けられた時に最高の快感を得てるのかもしれない。だから最高の安らぎとか安心感とかね、あ、忘れられてなかったっていう、満たされる感じが、まあ、多分その怒りを通じてその人との接触を確認してる人なんだと思う。だからまあもうこれは今に始まった話じゃないんだけど、そうやって挑発に乗っちゃう時も僕もあります。やっぱり睡眠不足だったり、まあ仕事が忙しくて余裕がなかったりするとね、余裕がある時は別にね、まあ受け流せばいいんだけど、で特にこの間花見があって9割方お前たちの人生ダメにしたのお母さんだよねとか言いながらさ、9割ね私たちのせいだよねとかっていうふうになんか口先で言いながら、その下の根も乾くのうちにまた邪魔してくるのかと思って、だからどういう神経してんだろうね、分かってねえんだろうな。僕はなんか常にその認知行動療法とか認知の歪みとか最近そういう話をしてるけども、その時にはもう母親をイメージしてますよね。あの人ほど認知が歪んでる人はいない。全部自分に都合のいいように解釈して人をディスったりで被害者ずらしますからね。僕は被害者マウントって呼んでるんだけど自分は被害者だっていうことをに話をすり替える天才なんだよね、で常に相手を加害者にしてしまうという、まあ、天才です。そんな人といると気分が悪いね。まあボーダーってそうだよね、自分が被害者になることの天才だよね。天才詐欺師。 IQ 低い人間との会話は疲れる時がある。先生も患者にそんな人はいませんかと。でも患者さんはまあ僕は能力的に厳しいかなっていうふうに、ある意味まあ僕もちょっと諦めちゃってるんで、ちょっとこの IQ でこの課題は厳しいよなみたいな。なのでなんか患者さんにイライラしたり切れたりっていうのはそこまではないかな。看護師さんとかさ、なんで食べないのとかさ、だからさっき片付けてって言ったでしょとかって言って精神科の看護師さんってもう子育てみたいな感じで患者さんになんか怒鳴ってる人がいて、怒鳴ってる看護師がいて、ちょっとなんかそれはどうなんだろうと思いますけどねだからもうさっきからダメだって言ってるでしょとかって、もうテレビ消してって言ってるでしょとか言ってそれ看護なのそれって、それ何なのっていうふうに僕もなんか苦笑いですよね、そのやり取りを近くで見てて家じゃないんだからさ。だって言ってもわからないから結局入院しちゃってるわけだから、そこでこういうふうに言ったでしょ、なんで やんないのとか、何回も何回も言わせないでよとかっていうふうに怒鳴ってる看護師さん見るけど、もうちょっとなんかこう精神科の勉強するとね、ある意味で諦められるんだと思いますね。まあ、本当にこの人には難しいんだなって、そうやって諦められるようになると怒りは収まるんだけどさ、 怒るのもまあ無駄じゃん。でもことにね、その血がつながってる母親とか父親に関してはそうやって割り切れないですね。それはやっぱり期待が裏側にあるからだと思うんだけど、分かってほしいっていう。だからそういうよりによって自分の血のつながった親が朝からなんか空気も読めない、よく分かんないようなことを言ってきて、で全然なんか自分の話ばっかりで息子の話は聞いてくれない、母親の独断状になってる、まあ、そういう状況になっちゃうと僕としてもね、やっぱりなんか相当腹が立ちますよね。この人は IQ がいくつしかないからしょうがないみたいにはいかないですよ。まあ、だから精神科医は自分の身内を見れないんですよね。こんにちは。私先月、IQ 測定したら75でした。75でしたと言われても反応に困るだろう。まあ確かにね、なんと言っていいのか。 IQ 測定検査で言えば、頭に身がつく言葉を1分以内でたくさん言ってくださいと言ってストップウォッチで測られて、そうね、あの長谷川式にも似たような質問がありますね。頭の、あの今思いつく野菜をたくさん言ってくださいとか、できるだけたくさん言ってください。でもね、母親の IQ ってどっちかというとちょっと高い方なんですよね。だからこの問題って難しいんだよな、割り切れないの。母親の IQ は多分ちょっと高いね、普通より100から110ぐらいあると思います。多分僕と弟の IQ が140ぐらいなんですよね。130から140ぐらい。だからまあそこの勾配がね、どうしても引っかかるっていうのはまあ普通にあるんだけど、普通にこう日常会話してるだけで IQ が30ぐらい違うので、ちょっとイライラするっていうのはあるけど、でもそれだけではね、どうもう説明がつかない。やっぱ怒らせてきてるんだよね。で俺がそうやって子供の心配を誘う月曜日の朝からそういうのを書くのっていうのはまともな親のやることじゃないよっていうふうに俺が言うと、はいはいわかりましたみたいなことを言うわけもうガキだよね。はいはいわかりました、わかったわかった、はいはいはいみたいな、あの絶対に謝らないんです、自分に非があっても。それでまた人を怒らせるんだよね怒らせる天才だなと思うけど、絶対に謝らない。で謝る時も、はいすいませんでしたこれでいいみたいな、あのそういう感じの謝り方でまた人を怒らせるんですよね。一体いくつの術を持ってるのかさ、どうやったらそんなにうまく人を怒らせられるのか分かんないよね。IQ 低い人と話すのは疲れるは一括りには言えない。だから一括りじゃなくて、僕は自分の意見として今言ってるわけですよ。そう、今僕の意見の表明の場所なんで、あの話を変えないでください。鉄頭鉄尾、僕の内面の世界の話をしてますね。世の中がどうとか一般論でどうとかっていう話はまだ1秒もしてません。コメントを遡ってみても、まあでもそう、やっぱ同じだよ。1号さんの内面の世界と僕の内面の世界の話だから、あの一括りにできないのは当たり前ですね。言うまでもない。一括りにできない話しかしてないですね。 こういう感じなんですよ多分IQ75 の人と IQ130 とかの人が話すとこういう感じで一旦ストレスが生じるっていうね。向こうあなたにとっても僕の配信はちょっとストレスになるし、僕にとってもストレスだし、まあ、この現象のことをまさに言ってるわけですよ。別に一括りにしなくてもいいんだけど、でも少なくとも今ここでは生じてるじゃない。だからそれが伝わればいいです。お互い何かが悪いわけじゃないんだけど、ただこう接続不良というかね、なんか違う規格でできちゃった電子機器をこうなんかコードでつなげるとなんか映らないみたいなさ、そういう接触不良の問題だよね。ストレスにはならない、良かったです。僕は今若干ストレスを感じてますそう、なんでかっていうと、その僕の母親話が IQ の話で上塗りされちゃったからだね。そう、せっかくの僕の話を台無しにされたんで若干ストレスを感じてます。そうね。ちなみに IQ75 さんは僕の今の話を聞いてなんか どんな感想を持った？本当に何でもいい。なんか君の心からというか、君がそれをどう聞いてるのか僕ちょっと知りたいな。別にね、 IQ とか別にただの知能検査じゃないですか。どうでもいいんだよね。それよりも君の心にどう響いたかをちょっと教えてほしいかな。何も響かなかったか、その全く言ってる意味がよく分かんなかったのか、途中から来たから聞いてませんでしたってことなのかなんか何でもいいから、ちょっとこう君の響き方を聞きたいね。そう、一切利害関係がない、言いたいことはズバッと、もちろんズバリ言うわよって、なんか細木和子かありましたよね。とりあえずちょっと2号さんの回答待ちですね。ちょっとその間にちょっと水を汲んでくるか。たまに難しいことを話してはいたな。でも考え方は一括りではないのは理解できました。いや、そこじゃなくて、その僕の母親の話を聞いてどう思ったかだね。 そこの話はもういいんですよ。その一括り論はどうでもよくて、 そこじゃなくて、僕がその前に、あなたが語り出す前に話していた母親の話、あと怒りの心理学の話について、なんかIQ75 の人にはどう聞こえんのかなってちょっと興味があってさ。で、僕が今最も恐れてる答えは、 IQ75 の人だから多分僕の話を聞いてなかったんじゃないかなと思うんですよね。だとしたら一番悲しいね。その予想が外れることを祈ってます。 入ってすぐ目に入ったコメントを見てそれに反応したので話は聞いていませんでした。すいませんでした。うん。いや、そうなんじゃないかなと思ったんですよ。IQ75 の人が僕の話を聞いてコメントするわけがないもんね。そう、僕もそう思った。残念ながら僕の予想通りだったね。それは一番残念な答えだ。僕の30分が無駄になった。そうでしたか。でも本当は多分75さんだけじゃなくて誰も僕の話を聞いてないのかもしれないな。なんかそんな気がしてきたぞ。どうしたんですか。いや、今日あった出来事を話してそれに関しての僕の考え方とか連想をね、今日は結構30分ぐらいかけて話したんだけど、聞いてますっていう話をちょっと、ね、問いかけをしてみたんです。ところで僕の話聞いてるって。そしたら何も答えられなかった。という状態です。という今一番気まずい状態ですね。頭がいいとか悪いとかどうでもよくて、僕はなんか自分の話を聞いてない人が一番嫌なんだよね。その IQ とか精神障害とか生活保護とか関係なく、僕はなんか僕の話を聞かない人が一番嫌いなんだよね。それは IQ と関係ないんだ。だからまあゲームオーバーですね、2号さんは。ゲームオーバー、ゲームだったんだ。そう、ゲームオーバーです。IQ75 ですっていうところでブロックしてもよかったかもしれないね。僕もちょっと優しさが出たな。いや、もし、いや、普段の僕だったらもう多分二言目でブロックしてるんだけど、今日はその僕の中に、そう、何が起きてるかっていうと、僕の中でその母親にブチギレたっていう負い目があるわけ、だからここでまたなんかリスナーに対してブチギレたくないっていう僕側の無意識が今日働いたんだよね。だから本当は多分もう4手前とか5手前ぐらいで詰将棋じゃないけどさ、もう数手前でだいたいブロックしてたと思うんだけど、今日なんか僕の中でブレーキがあったんですよね。これ以上あんまり母親にね、母親にボロッカス言ったみたいに、あんまりリスナーをボロッカスに言いたくないなっていう、僕側のブレーキが今日働いたね。だからブロックするまでに判断が遅れた。いや、そう、多分そうなんだよね。これでリスナーに切れたらまるで僕がおかしい人みたいじゃない。母親がおかしいんですよって話をしてたのに、まるで俺がおかしい人みたいになるから、なんかそういうふうにしたくなかったのかもしれない。ちょっと自分の器量があるところを見せたかったのかもしれないけど、さすがにちょっとまあないな。そう、ブロックをもう入れたくなったどころの騒ぎじゃない。なんかこらえてたんだよね。どっちかというとそのブロックを入れるっていう普通の理性的な判断をなんか感情で押し殺してたというか、 そうそう、 IQ75 の時点で、先の展開を読んで排除しようってなってたのか。うん、だって僕の話を聞いてないじゃん明らかに僕が母親の話をしてて、で僕のこの母親の話と怒りの話っていうのが今日初めて結びついたわけ、ちゃんと、うん、僕の話をちゃんと聞いてる人だったら今日結構大事な展開なんですよ。おこの数日間あるいは数週間の伏線が回収されるぞっていう時にさ、私は IQ75 の人間ですみたいな、なんか みという文字から連想できる言葉はありませんみたいなさ、うん、なんか関係ないやつが来ちゃったわけ急に。あのなんか急にメッシの試合に裸で乱入するやつみたいなさ全然関係ないじゃんお前みたいな、一番他人のやつが来ちゃったんだよ世界で一番。俺もどうしようかなと思ってさ本人に罪はないんだけど、よりによって世界で一番関係ないやつ来ちゃったなと思って、今日はついてないよ。うん、台無しだ。質問もなかったね、正確に言うと質問もなかった。私は IQ75 です、何々ができません、これができませんみたいな自己紹介が始まっちゃいましたね。だからあ聞いてないんだろうなって、今日ねあんまりうまく喋れないんだよね、やっぱりイライラしてるせいなのか。今日ねあとめちゃくちゃなんか病棟も忙しくて、月曜日の朝ってねその、まあ、定期処方もなんか、まあ、うち 紙カルテでやっててさ、なんか定期処方の束みたいなのをわーっと書いて、で診察も結構立て込んでたり、よりによって今日なんか何人か体調崩したり、なんか別の回で新しくコロナが発生してクラスターが発生したりとか、なんか今日めちゃめちゃ忙しかったんですよね。9時から本当にさっきまでずっと病棟にいて、久々ですねこんなに忙しかったの。だからなんかこう今朝の怒りをまだなんか引きずってるのか、怒りとあと罪悪感だね、母に対する怒りと、母にもう本当にお前死ねよみたいなことを普通に言ったわけ俺が、そんなやつ地球上にいねえから、月曜日の朝っぱらから心配かけるようなことを急に家族ラインで流す親なんかいねえから、うん、お前もあのおばちゃんと同じだよって、まあ、おばちゃんっていうのはその母親の妹ですね、僕から見るとおばなんですけど、あのおばと同じじゃんお前もって、そうやって人を心配かけるようなこと言って、で俺らが聞いてなかったら勝手に怒ってふざけんじゃねえよと、お前の所有物じゃねえんだよみたいなさ、謝れ謝れっていうのを俺言ったんですよね。その分かった分かったとかさ、うん、もう今度から言わないからとかさ、あのそうやって逃げてんじゃねえよ、ちゃんと謝れ、謝ってみろよ、お前は一度でも俺らに謝ったことあんのかって、ブチギレたの朝。今は別に怒ってないんだけどさ、その口調を今再現してるだけなんだけど、なんかでもそうやって母親にこうずけずけ言ってた自分もすごい嫌いなんだよね。僕は母親も嫌いなんだけど、母親に怒ったり怒鳴ってる自分も嫌いなんだよね。だからなんかその怒りと自己嫌悪で今日はなんかすごい体力を奪われて、でそういう日に限って病棟が忙しいわけで、普段のパフォーマンスが出せない、かなりこう心が苦しい中で今日はなんとか持ちこたえて、で今日このあと当直です。昨日も日当直があって、今日もそのまま日当直なので、あの帰れてないんだよね。なんか毎月なんかね巡り合わせで毎月そういう感じになっちゃってて、あの月始めの最初の第一土曜第一土日が日当直があって、で僕月曜日当直も入ってるんで2日連続の日当直。日当直っていうのは簡単に言うと24時間勤務ですね。で僕は月曜日の朝からまだ家に帰ってないんです。だから24時間経って、で今日またこのまま日当直に入るのでまた24時間経って、で48時間で、そこからさらにまたあの火曜日の日勤が始まるんで、 そこからプラス8時間だから56時間連続勤務ですよね。まあ自分が選んでるから別にそんなに嫌ではないんだけど、でもちょっとあの母親に切れた状態でなんかずっとこう忙しい状態が今続いてるのが落ち着かないですね。こんな状態でまさかね連続勤務になると僕も思ってないから、ちょっと想定外のエネルギーのロスがあって、まあイライラしますね。75であることに罪はない。関係ない話をぶっこんでくるのも75だからかもしれんが、うざいものはうざいと。まあ本当に不運というかね、向こうもなんか交通事故にあったようなもんだし、まあ僕も交通事故にあったようなもんだしさ、すごく自分の心の内の大切なね、あのセンシティブな話をしたのに全然関係ないやつが乱入してくるっていうまあ向こうも別にね、部外者でも自由にコメントかけるのがふわっちだからまあいいんだけどさ、向こうも別にルールにのっとって書いてるだけだから悪者ではないんだが、まあ、ちょっと間が悪すぎたね。今日じゃないんだよ君はってそう、今日じゃない日に来てくれたらいじりがいがあったんだろうけど、 IQ 低いのも面白い世界だねみたいなさ、その小バカにした感じではなく本当にリスペクトできたのかもしれないけど、今日はちょっと間が悪すぎるね。今日はその日じゃなかった。かなり高度な何かが求められてる日だったね。僕もその勇気を持って自分の嫌な部分をさ、こうさらけ出してるわけじゃん。その話を聞いてないっていうのはまあありえないですね。間が悪い罪ですあえて罪名を突きつけるならば間が悪い罪ですね。まあ、IQ の低い人ってのはまあしょうがない。そうやっていろんな人の尻尾を踏みつけて怒鳴られちゃう人生だから、まあ、それがある意味宿命づけられてるようなところありますからね。その人の本質的な問題も今日現れたんじゃないでしょうか。プライベートの出来事は仕事のパフォーマンスに直結すると。彼女と付き合ってる時もこんな感じだった。彼女とのいざこざが結局その仕事の空間の中に持ち込まれて一日すごい辛いっていう。でそういう日に限って患者が多かったり患者の体調が崩れたりで上の先生に怒鳴られたりね、なんでこんなこともできないんだって。そう、お医者さんって皆さんから見ると丁寧な優しい人たちかもしれないけど、医者同士って結構削り合うからさ、お前バカじゃねえのとかさ、普通に死ねばいいじゃんとかさ、普通に言う先生とかいるからね、医者やめろよ、いいじゃん別にやんなくたってみたいな普通に言葉の暴力とかパワハラみたいなのが普通に存在する世界なんで、多分政治とヤクザと医療の世界、医学の世界は普通にパワハラとかセクハラをそうだと思ってない人の方が多数派だから狂ってるんだよね。そう、狂ってる業界なんです。普段ね、HP が100まで回復してればまあなんとか耐えられるんだけど、家庭内だとか、ね、彼女とのこう付き合いの中でこう回復がうまくいかないと、まあ、本当に結構致命傷を食らいますね。でもそういうお互いだから、どの先生もみんなプライベートボロボロだからさそういうボロボロの中でまたお互い医療の現場でストレスフルなところで削り合いながら、一番性格の悪いやつが生き残って性格のいい人からみんな辞めていく、そういう世界なんです。そんなこと言う医者は少数ではなくいるんですね。いますね。辞めればいいじゃんとか、あとはそういうふうに嫌なこと言われても、先生医師の上にも3年ですよ、先生まだ若いからとかよく言われます。上の先生からパワハラみたいなこと言われて、そのパワハラを受けたっていうことを僕別の先生に相談したら、先生まだ若いね、そんなのパワハラに入らないよ、医師の上にも3年って言うでしょう、耐えましょうよまずはね、ここで逃げたら終わりだよ、 みたいになんか俺が諭されるっていうさ、異常な世界なんですよね。僕研修1年目の時にそういう対応されたんですよね。うん、先生まだ若いねって言われて、いや大学病院ではないですね、地方の病院で僕初期研修だったんだけど、大学病院は結構それやるとすぐあの首飛ぶかもしれない、ね、たとえ教授でも飛ぶ可能性があるんで、大学病院はそういうパワハラみたいなのは結構なくなってきてる、まあ、その代わりに無駄な会議とか多いけどね、無駄な会議とガイドラインだらけ、あんまりまともな医療が行われてるように見えないけど、地方に行くとそういう会議とかガイドラインはないんだけど、まあよくわかんない頭のおかしい先生があの普通に言います、たくさんいますね。この病院にはそこまでいないかな、うん、まあ一人ちょっと口調の強い先生がいるけど、基本的には今僕がいるところはそんなにきつい人はいないかな、うん、きつい看護師が数人いるぐらいで、きつい医者はいないね、一人しか。だから今日削られたのはそういうなんか嫌な人に削られたっていうよりか、単純にまあ患者さんが体調崩れたっていう不運が重なっちゃっただけだね。普段だったらパパッとできることが、あれもやってこれもやって、あ今日いない先生の臨時処方も出して、でその上に、またあの人熱出たのって言ってコロナの対応してみたいなさ、マルチタスクになっちゃったんで僕の苦手な。それでね、いつもだったら大したダメージじゃないんだけど、まあなんか、うん、今日はダメだね、うん、だからあの IQ75 の人の助けを借りて、僕がいかにダメかっていうのが今日伝わったと思いますんで。これはね、そう、今日みたいなクソったれた配信はぜひともポッドキャストに残したいですね、うん、一番いいね、そうダメなところをぜひ見てもらおう、皆さんに聞いていただこうかなと、ということで、じゃあそろそろ終わります。どうもお疲れ様でした、お送りしましたのは、木崎蓮斗でした。